IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、マルシンテックの青山です。この番組は2022年12月第1週第2週の番組です。12月に入ってですね、師走、どうしてこう1年が早いのかなと思うんですけども、今年もですね、あと少しになって、忘年会とかですね、クリスマス会とか、今年はどうなんですかね、皆さん、人が集まって、飲食をするということになるとですね、また感染という問題も出てきますので、十分に気をつけてですね、師走の12月を楽しんでください。今回はですね、前回に引き続き、マイメールでできる、迷惑メール対策ということで、その2というか続編というか、もう少し説明したいと思います。で、前回ですね、お話して、特にですね、簡単で完璧な方法ということでですね、ホワイトリスト方式ですね、アドレス帳に登録してある人だけ受信するなんていうことをお話しました。ただあの方法はですね、非常に簡単で、かつ完璧に、できるんですが、その代わりですね、アドレス帳に登録されてなければ絶対に受信が、絶対にというか受信できないということになりますので、実際にはですね、あの方法が取れるかどうか、ごく限られた人しか来ないようなアドレス、そういう用途で使ってるアドレスを使ってらっしゃるんであればですね、ああいう方法も、取れるんじゃないかと思います。で、実際にですね、携帯電話なんかのキャリアメールですね、キャリアメールなんかだと、それに近いことを設定をしている方もあるんじゃないかと思います。あとですね、いわゆるガラケー、ガラホーの時代からですけど、電話なんかだとですね、電話帳に登録、してある人しか着信しないような設定なんてのをしてる人も結構ありましたよね。今でもあるかと思います。そのことを忘れてしまってですね、携帯の方に電話をくれっていうふうに、そういう伝言があった方にですね、電話してもですね、通じないということがですね、そうですね、こういう仕事をしてると、1年に1件ぐらいは未だに起きますけども、メールでも同じのことありますので、十分に注意してください。で、今ですね、ここにマイメール起動してるんですが、私がこの今出てるアドレスはですね、 Yahoo のフリーアドレスで、受信してるんですけども、ここにですね、本来の、マルシンテックのアドレスとかですね、それから私の個人で一番よく使ってるアドレスに来たメール、どちらも同じプロバイダーを使ってますので、そこで迷惑メールとして判定されたメールをこのアドレスに転送するようにしています。これはですね、私の場合は仕事の方ので使ってるアドレスにはやっぱり公開してるということで、迷惑メールの量が多いですので、こういう手段を取ってますけども、別に転送しなくてもですね、対策は取れますので、そこのところはそういうことだということでお聞きください。今ですね、メール届いてないと思うんですけど、念のためにちょっと受信してみますね。
受信開始、新着メールなし、
ですね、
ボックス選択6、ヤフーサンプル。
それなりに迷惑メール届きますので、来てるときは来てるんですけども、さてここにですね、今迷惑メール、いきなり削除してしまう迷惑メールもあるんです。この間前回の放送でも言ったように、例えば、マルシンテックのアドレスが差出人で、宛先もマルシンテックになってる、 まあそんなことはありえないってことはないです、ないことはないんですけども、まあここへですね迷惑メールとして判定されてそういったメールが来た場合には、まあ、まず間違いなく迷惑メールとして判定できますね。そんなのはですね、ゴミ箱に、まあ、直行ですね。そういうふうに設定してるんですけども、迷惑メールの場合はですね、一応ですね、そこから場合によっては必要なメールがご判定されてそちらに行ってしまうということがありますので、そういうボックスを作って入れてあります。
送受信、新規メール、未開封、受信ボックス、下書きボックス、送信ボックス、送信図、マルシンケ、メーリングリスト、グループ、未読合計2、メーリングリスト、迷惑メール、
ですね、このメーリングリストグループを作ってその中に入れている理由がですね、何かあったんです。この方がちょっと都合がいいってことがあったんですけど、ちょっと理由が今思い出せないんです。まあ、別段それは私の使い方ではちょっとこうした方が良かったということだったと思いますので、このメーリングリストグループを作らないで、まあ、いきなり例えば迷惑メールボックスを作ってもですね、全く問題ないと思います。で今ここに
重要度高2回
メールが届いてますので、
添付ファイルあり、添付ファイルあり、迷惑アンダーライン楽天パスワード、
これ頭に迷惑アンダーラインなんとかって言いましたけども、この、まあ、正確にはですね、書き括弧、アルファベットで名、いい枠、書き括弧閉じっていう、文字列が懸命に付加されてるんですね。まあ、これらを使って、まあ、プロバイダーのメールサーバーのところの判定の順序がですね、迷惑メールとして判定してから、条件転送ということができるようなプロバイダーですので、頭に迷惑とついたメールはこの Yahoo のフリーアドレスの方へ転送するっていう、そういう設定してやってここへ来てるんですね。まあさっき数が多いからこうしてるんだっていうお話もしましたけども、まあそもそもプロバイダーに条件転送の機能がないプロバイダーも多いと思いますので、その場合にはこの方法は取れない。要するに受信メール、通常受信してるアドレスで受信して、この頭の迷惑を、まあ、振り分け条件なんかで判定して振り分けるという方になりますね。
並走リラクパス8-1行空行並走空行受信日添付コロ宛先差出人コロン題名名前のコロン括弧
ここからですね、括弧
M E I W A K U 括弧閉じ、
まあ、これがついてるってことですね。元々のオリジナルのメールの件名にこれが付加されて届いてきてる。この迷惑という文字列はプロバイダーの方で迷惑判定をして、付加したっていうことになるわけですね。でこれ
ラアシブンアシンテクブン月
空行楽天を装ったメールですけども、これちょっと読ませてみますね。でだいたい迷惑メールっていうのはですね、やっぱり文面がややおかしいです。
並走リ楽天グループのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。ただいまお客様からの変更処理に基づいて楽天会員アカウントのパスワード変更が変更されました。米印秘密パス
今
米印
パスワード変更が変更されましたなんてちょっと、変ですよね。パスワードが変更されましたなんですけども、もう今ちょっと文章がおかしかったと思うんですけども、この後ですね、決定的なところがあります。
ご変更いた以下の会員情報、空行黒四角、空行コグイン。
コグイン、本来ログインですね。ログインがコグインになってます。まあ迷惑メールっていうのはですね、大体なんか文章おかしかったりとか、こんな風にですね、まあ間違ってたりとかいうところがあります。
トップポジション差出人コロン楽天楽天銀行小なり楽天アットマークアウブジャレック CN ランなり、
このアドレスも大体そもそもおかしいですね。まあこんなところを手がかりにですね、これ迷惑メールじゃないかなということを、考えてください。
参照終わり。迷惑メール未開封添付ファイルあり。迷惑アンダーライン楽天添付ファイルあり。迷惑アンダーライン重要アマゾンの緊急連絡情報を
ちょっとこれじゃあ見てみましょうか。
お客様のご登録のお支払い方法にエラーが発生しました。お支払い方法に問題がありプライム特典をご利用いただけない状況です。info@marasintech.co.jp 様コロンアマゾンプライムをご利用いただきありがとうございます。プライムへ登録の際に設定いただいたお支払い方法認証の段階にエラーが発生しました。そのため現在お客様にはプライム会員特典をご利用いただけません。特典をご利用いただくには3日間以内にお支払い方法の再登録をお願いいたします。お客様のお支払い方法にアクセスパス26-1を、
気がつかないでスッといっちゃう可能性もありますけど、例えば3日間以内にでもおかしいですよね。3日以内ですよね、こんなようなとこおかしいとこあったり、これもですね、
トップポジション1-5:2803行と差出人コーテーションアマゾンコ JP コーテーション小なりサポートサービス QS6DCN ラなり、
これもおかしいですね。アドレスが
宛先info@参照終わり。
そもそもこの迷惑メールアドレス info@marasintech のアドレスで Amazon の中に登録してませんので、これははっきりと、そういうレベルで迷惑メールだっていうことが分かるんですけどもね。で今この迷惑メール2通開いてみましたけども、どちらもですね基本的には、さっきの楽天のものとさっきのログインですね、間違えてコグインって書いてありましたけど、そこからですね、該当ページを開いて手続きを取っていくと、そこで ID やパスワード、場合によってあのクレジットカードの番号とかですね、そういうものとかいろいろ入力するとそういうのを、察知される情報を、もしくは開いてですねそのまま、ウイルスに感染するとか、そういうことがあるわけです。ただメールを開いただけでは特にで特にですね、マイメールの場合は HTML メールにですね直接は対応してません。それは不便だというふうに考えれば不便なんですけども、こういう迷惑メールの場合はですね、かえって都合がいいというところもありますね。さっきのログインのところ、このメールの楽天のさっきの楽天のあの迷惑メールの形式だとですね、ログインのところで、テキストメールでクリックしたってですね、URL が隠れてますので、飛ぶことはない、そちらを開くことはない。でそれを HTML で開いているとそこで、クリック、の操作ですね、それをすると該当ページが開くということになりますので、テキストメールしか開かないっていうことではかえって好都合ということになりますね。
重要度高未開封添付ファイルあり、迷惑アンダーライン重要なお知らせ。
それからですね、時々この重要度高というふうにマイメールの場合読み上げることがあります。これは何だっていうと、別に重要じゃないんです。これはですね、メールにですね重要度を設定することができます。ですから相手がですね、迷惑メールを送る側が、重要度高の設定、重要度高い設定で送ってきたということなんです。ですからマイメールでですね重要度高と言ったから重要度が高いわけじゃないっていうことです。むしろですね、マイメールで重要度高なんて言ったらこれは迷惑メールだと思ってください。一般のメールで重要度をつけることはできるんですが、重要度を、一般のメールでこう高い重要度にして送るってことはあまりしないと思います。で迷惑メールの場合は少しでも、注目させよう、開封させようということで、この重要度のフラグをつけて、送ってくるっていうことですね。ですからこれには騙されないように、重要度高ということは逆に重要度低だと思ってください。
添付ファイルあり、迷惑アンダーライン Amazon プライムの添付ファイルあり、迷惑アンダーライン2日以内に納税するのをお忘れなく簡単付差出人、
この2日以内に納税することをお忘れなく簡単付なんていうメールを、税務当局がそんな懸命にして送ってくるってことは、ないですよね。
添付ファイルあり、迷惑アンダーライン国税電子申告納税差出人 E- タックス受信 E- タックスをご利用いただきありがとうございます。あなたの所得または延滞金法律により計算した客訓について これまで自主的に納付されるよう催促してきます。8-63個。
今なんかちょっとわからない言葉がありましたよね、法律に基づいて計算された客訓とかなんか読んでましたけども、でその客訓っていうのはですね、と読み上げているところはどうも、中国でですね、金額の額を示す言葉のような、まあ定かじゃないんですけども、ネットで調べてみるとですね、そういうことじゃないかという感じですね。まあ迷惑メール結構中国から発信されるっていうこともまあまああります。もちろん日本国内からっていうのも方が多いと思うんですけども、それでまあこういう言葉を使ってるっていう、つい使っちゃったってことなんでしょうかね、そういうこともありますので、まあ、こんなところを手がかりにしていただくとはっきり分かるんじゃないかなと思います。まあ、ここのところ税金関係のですね、メール多いんですけども、まあおそらくこんな形でですね、税金払えなんていうですねメールを出してくることはないと思います。で、まあ、この先このメールでもですね、おそらく、まあ、ここからこうアクセスして何とかっていうようなことがあると思うんですけども、そこからアクセスするとやっぱり問題が起きると思いますので、まあ、それには十分注意していただくっていうことはありますけども、まあ、開くだけであれば問題はありませんので、それで確認をしていただいて、これはもうやっぱり迷惑メールだなと思ったら、まあ、削除していただくということで、対処するということですね。で、まあはっきり言ってですね、今この方法で私が判定して、そのプロパイダーが判定した迷惑メール、のうちそうですね、まあ、95% ぐらいは迷惑メールです。で残り 5% に、まあまあ、ご判定というか、まあ、特定の人のやっぱりメールがちょっとそういうふうになってしまって判定されてしまったり、あとメーリングリストへの配信メールですね、メーリングリストからの、それがやっぱりご判定されてなんてこともありますね。だからまあそういうものを拾い出すために、まあこんな2段階3段階の手を取ってですね、手段を取って拾い出せるようにしてるんですけども、まあこの辺はですね、使ってるメールアドレスの、まあ、利用状況重要度とかで、ね、そんなものに応じてですね、まあ思い切ってですね、全部ゴミ箱に行くようにしてしまうとかいうことを取っていただいてもですね、まあそれは構わないと思うんですけども、その辺はまあ皆さんの方で判断していただくということですね。でちょっと今実際にですね、重要度という話がありましたので、
参照終わり、迷惑メール添付、迷惑メール、
マイメールでも逆に言うとそれが設定できますので、ちょっとそこを説明してみましょうか。
迷惑メール、パスボックス選択、メーリングボックス選択、送受信、新規メール、新規、本文、テキストエンド、
ですね、このメールを作成中にですね、
宛先、
宛先のところを移動してですね、宛先のところでオルトを押して、
右向きで読み、あ、特殊メール、
特殊メール、
トップメニュー、
でここでエンターをしますね。
開封通知の要求、
で下行くと開封通知とかですね。
メールの重要度、
メールの重要度、
ウィンドウ、このメールの重要度の選択、通常、低い、読む、高い、例えばすぐに読んでほしい時など、
まあ重要度こうですね、高い、これで設定して、
宛先。
送るってこともできます。それから今ちょっとたまたまありましたので、これも迷惑メールに、ちょっと関係しますので説明しますね。
操作読み、あ、特殊メール、
特殊メールの中に
開封通知の要求、
開封通知の要求という機能があります。これはですね、相手がメールを開封すると、相手のメールのソフトが対応してればですね、確認する したりしない、まあ自動的に確認しないでもう送っちゃうという方法も取れるんですけども、開封しましたよというメールが相手に届くという機能ですね。一見便利そうに見えますけども、まあこれはですね、逆にですね、これもですね、あまりつけない方がいいですね。というのはですね、迷惑メールでこの手を使うメール、最近はあまりないですけど、以前はかなりありました。開封通知を出させてですね、戻ってきたということは、ああこのアドレスは実在するアドレスなんだと、 いうことが確認できるわけですね。ですから、開封通知というのは、便利といえば便利なんですけども、これをつけて送るっていうのはですね、そういう意味ではあまりやらない方がいいのかなという。で、また個人的にはですね、開封通知の要求があるメールに対して開封通知は私は出さないようにしています。ほとんど今はないですけどもね、こんな機能もあります。これも開封通知の機能を悪用した迷惑メールがありますので、注意してください。
特殊メール E メニュークローズ。
さて次にですね、今度迷惑メールではなく逆ですね、迷惑メールとして判定されてしまうということがあります。
パスマイメールボックス選択、マイスタートオープン、マイスタートボタン、マイメールボック6や6ヤフー5 G メールボックス選択。
よくあるのがですね、まず G メール、 Google のメールですね、これを使ってる方、あるいはこれへ送信した場合、どちらもですね、うちのお客さんでもからの相談もありました。実際に、マルシンテックから送ったメール、マルシンテックから送ったメールが全然届かない。それから、ある人は、何人かに送ったんだけど、ある人だけメールが届かないって言うんだけど、でよく聞いてみるとその人のアドレスは G メールだったということですね。で、この G メールの場合ですね、やっぱり判定されるとですね、G メールの迷惑メールボックスに自動的に入れられてしまいます。で、今この G メールのアカウント、
送受信、新規メール、未開封メール、受信簿、下書き簿、送信簿、送信済み、マイメールの終了。
特にこの迷惑メールボックス表示されてないんですけども、
送信済みボックス0、
IMAP という方式ですね。これ IMAP という方式の場合です。POP3 の送受信の場合には、設定の場合には出てこないはずです。IMAP の場合はですね、アプリケーションキーを押してですね、アプリケーションないか、キーがない方はシフト押しながら F10。
メニューオープン、
コンテキストメニューを開くと、この中にですね、
現在の受信、送信、直前のリモートメ、受信メ、送信、拡張振り分け、ボックスグループのボックス利用する、ボックス利用する IMAP フォルダー設定、P、
これですね、
ウィンドウ、ボックス選択に表示する IMAP フォルダーを設定します。
ここでエンターをします。
ボックス選択へ表示する IMAP フォルダーにチェックしますの、選択、インフェクテッドアイテムズ、チェックなし。
ボックスの一覧が出てきます。これはですね、Gmail の、いわゆる、ボックスとしてもできているあるものですね。で、ところがですね、MyMail では全てのボックスを表示するというふうにはなってませんので、
Gmail スラッシュ全てのメールチェックなし、Gmail スラッシュ
下向きでずっと移動していて、
チェックなし、Gmail スラッシュ迷惑メールチェックなし。
これですね、Gmail スラッシュ迷惑メール、これにチェック入れますね。
チェック。G メールスラッシュ重要チェックなし、プライベートチェックなし。
こういう他のボックスもありますけど、今はとにかく迷惑メールのボックスだけ表示すればいいってことになりますので、これでタブを押しますね。
OK の各マイメール5のヘルプメッセージ1個のボックスを追加します。よろしいですか。クエスチョン、エンターは、
エンターしますね。
ボックス選択、送信済みボックス0。
さっきまではですね、この送信済みボックスの下にもマイメールの終了がありましたけども、ここの下にですね、一つボックスが出てきてるはずです。
G メールマイナス迷惑メール0、
これですね。ここに、入ってくるんですけども、ちょっと待ってくださいね。一回
受信開始、新着メールなし、ボックス選択、 G メールマイナス迷惑メール1、未読1、
今同期しましたので、1回受信をすることによって未読1ってあります。この未読1はどんなメールかというと、
G メールマイナス迷惑メール未開封、顔山アットマークマラシンテクコ JP、 メール送信テスト。
ですね、これはですね、マルシンテックの独自ドメインの方、マルシンテックのちゃんとしたドメインの方のアドレスから出したメールなんですね。これがですね、迷惑メールに判定されてしまうんですね。で、これ一時的にですね、移動します。
メニューオープンコンテキスト、
今アプリケーション起用しましたけども、
返事を書く、転送、
添付ファ、
すべて開封済み、
未開封、
拡張符、他のボックス、他のボックスへ移動、
これですね、
他のボックスへ移動、コントロールプラス、シフトプラス、
これでエンターを押して、
移動先のボックスの選択、受信ボックス、
受信ボックス、ここへエンターで、
移動中、
こうすることによってですね、一旦はですね、迷惑メールに判定されるのが解除される、100% されるのかどうか分かりませんが解除されます。ただですね、それで解除 してもですね、そのうちまた迷惑メール判定されて入ってしまうということがあります。したがって、G メールを使っている方はですね、この
G メール -迷惑メール0、
この迷惑メールボックスをですね、表示するようにして、使っていただくのがいいと思います。そうすればですね、例えばメールがなかなか届かない、おかしいなと思った時に見ていただくとかですね、あるいは定期的にちょっとこの中も見てみるとかですね、そうしていただいて、ご判定されてないか。で、必要なメールなのにこのボックスに入ってきてしまってるっていうことになると、受信箱へ移動してやれば、一時的なのか、それとも、恒久的か分かりませんけども、迷惑メールと判定されなくてですね、次からはそのメールもちゃんと届くってことになるんじゃないかと思います。このメールボックスを迷惑メール表示しないとですね、メールが届かない、届かないっていうだけで大騒ぎになってしまう、だけで終わっちゃいますので、こうして使っていただくのがいいんじゃないかと思います。ありがとうございました。
IT 情報アップデート。講師は有限会社マルシンテックの青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはマルシンテック。電話番号は 045-439-3855。 電子メールアドレスはすべて小文字で info@marushintech.co.jp です。